London.
He calls me selfish.
You can't base
Apple っぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組アップルンルン。お届けするのはタロケンと
鉄道一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
いいーす。
よろしくお願いします。
今週の、10日木曜日に、佐賀国体の、ロードレースの、うん、中継が、大分県のオートポリスでありまして、
うんうん
で、まあね、無事に終わって行ってたんですけど、
お疲れ様でした。
はい。なぜか、平日開催っていうね、今までないパターンでちょっとびっくりしました。
まあそうだね。うん、まあ、ただ、まあ今回はやっぱこう、オートポリスという、
うん。
場所が、難敵だったね、なんか。
ああ、そんな感じですかね。うん、まあ、そうか。うん、
まあ、近くの宿からどう行っても1時間はかかる。
あ、そういう問題ね。確かに。
うん。どう行っても1時間かかると。
そうそう。
んで、朝8時にレースがスタートするから、
うん。
中継班は2時間前に入ると。
うん。
そうすると、まあ、6時に現場に入るには、うん。5時に出発すると。
うん。
うん
うん
でもですな、本部の機材関係の面倒を見る俺としては、うん、それよりもさらに1時間早く行きたいわけよ。
おお、はい。
なんかあったら最悪、ちょっと途中で寄って何か買ってきてって言える時間がいるのよ。うんう
ん、
そう考えると、まあ大抵の現場必ず1時間前ぐらいには入っとくんだけど、
うん、
そう考えると5時に入るってなると4時に出ないといけないんだよ、うん、
そうですね
で4時に出るってことは3時に起きないといけないとも
うほぼ起きなと変わんない感じにな
る、ね、もうやっぱこうなるかと
そうだから最初にレースの開始が8時出てきた時あれ朝ゆっくりできるんかってずっと思ってたんですけど、
うんうん、
いや待て、
うん、
でいつもと変わんないじゃんと思って
そう、まあ、どこから行っても1時間かかるんだよね、
う
ん、
そうですよね
うん、
うん、
でその何車中泊できなくもないんだけど、
うん、
その夜のオートポリスって本当に真っ暗なのよで、まあね、近くに店があるわけでもないし。
まあ、近くのコンビニまでどれくらいかかるんだ ?40、50分
?40 分はかかるね、一番近いとこで。ってなると、ちょっと車中泊は現実的じゃないんだよな。うん、沖縄なら、まあね、うん、名護の、市役所の目の前だから、
うん、
まあ夜中ちょっとコンビニ行って、ちょっと飯、うん、腹減ったなとかできるけど、
うん、
オートポリス何にもできないんだよ。
そうなんですよね。
そう。ってことは3時間や、うん、と思いながら、出発しましたけど。まあって感じだね。まあまあ、しょうがないかな。で、まあ、やっぱり心配していた通り、朝一はもう霧がひどくてね。
あ、そうでしたよね。
うん。
うんうん、
もう、あそこは霧が名物なのよ、本当に。
ああ、やっぱそんなに霧出るんだ。
出る。
うん
うん、だからまあ大昔一回取材行ったレースは本当2メートル先のフィニッシュが全く見えなかったから真っ白で
そんなに何も見えないんだ
うん
ほう
ねどうやらそのまあ音は聞こえるんだよでも真っ白で何にも見えなくて
うん、
でどうやらそのね今ヨーロッパでプロやられてる荒城選手が勝ったっていうのを現地に行ったけど、
うん、
2メートル横にいたんだけど見れないっていうね、
うん、どんな状況じゃない
そんなくらい真っ白になるのよ季節によるらしいんだけどね5月だっけな、うん、6月だっけかな、うん、はもう車のレースもやらないんだって。霧がひどくて。
ああ、もうできないぐらい霧がしょ
っ
ち
ゅうって言ってた。
ほう。
でもまあ今年今の現状でやっぱりその日中の温度が高くて、でも朝は冷え込むとかなると絶対これ キリあんだろうなと思ったら、もう案の定だったね。
そうですね。
うん。
うん、うん。だからまあ、雨には降られなかったけど、霧が厄介だったというね。
そう、だから、用事一人で車でオートポリスまで上がって行ってたら、もう本当に怖かったからね。
で、あそこ、いっぱい動物見たんですけど、人帰り。
うん、うん。
まず、結構デカめの鹿が道路の真ん中にいた。
そう。で、鹿とかね、うさぎとか、もう山ほど出るから。
そう。で、タヌキが死んでたりとか。
うんうん。
野生動物いっぱいですね、あの辺ね。
そうなんだよ。
うん。
で、さらにこう、ようやくオートポリスにたどり着いて、オートポリスの中入るけど、
うん。
その、昼間だと別に問題ないんだけど、夜中で全く周りの景色が見えない中、
うん。
道が全くわからないんだよね、風景見えないと。
まあそうですよね。
これ、だから3回くらい俺道間違えて、おお、ようやくたどり着いた、みたいな感じだったから。
ああ、そんなんだったんだ。
うん、だって霧もすごいし、
うん。
で、真っ暗で風景全く見えないじゃん。
まあそうですよね。
うん。だから、うん、いや、全然わかんねえなーと思いながら、超怖かったけどね。
うわぁ、それは大変だ
ね。まあね、うん、まあいい経験させていただきましたんで。
うん、
まあでも、サーキットでの中継は比較的楽な部類には入るけどね。
まあそうですね。
うん、いろんなものが整っている分ね。
まあね、現地の設置されてるカメラとかもあったりしますしね。
う
ん、
そう。で、うん、コース自体が広いから、とかっていうのもあるからね。
うん。
まあまあって感じでしたよ。まあでも、うん、国体から国民スポーツ大会になって第1回目だからね。
そうですよね。
うん。まあまあ、記念すべき大会にね、呼んでいただいて、まあ中継できたっつうのは、
うん、
ね、ありがたいこったなと思いながら。
そうですね。
はい。
うん。まあ、そんな感じでね、
うん、
はい、行ってきて。で、まあね、10日に終わって、まあ、メンバーによってね、その日の飛行機で帰った人もいれば、
うん、
一泊してからとかね、
うん、
ゆっくり帰ったとか人もいて。うん、で、僕は実は、あと福岡に移動して、福岡で2泊して、
うん、
今日帰ってきました。
うん。
お疲れ様です。
で、しかもなんだろう、基本的に熊本って、
うん、
FDA が、静岡の航空会社の FDA が、
うん、
静岡空港熊本間飛んでるんですよね。
うん、
なんで、じゃあ、一本できるかと思ってたら、なんと、熊本、静岡間の便が、9月30日までの運航で、運航開始が10月27日からっていう、うん。なんで、ここだけ飛んでないねんっていうことで、
うんうん、
しょうがないから、行きも帰りも中部国際空港から行ってきたんですけど。
なるほど。
まあ本当にね、よく、なんでなんだみたいな感じあるんですけどね。
うん、
まあ、でまあね、でまあ福岡に2泊してたんですけど、
うん、
結構もうね、博多の近辺の便利のいいところのホテルはね、いっぱいか高くて取れなくて。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、実は相当前に取ってたんですけど、
うん、
駅の近くの東横に、まあそれでもまあ、うん、まあ、8000円台ぐらいか。
うん。
でもなんか、最初行かなさそうな話だったんで、一回キャンセルしちゃったんです
よ、僕。うんうんうん、
そしたらやっぱ行くって話になって、探したけど、うん、もう高いかいっぱいで取れなくて。
うん、
で、結局ちょっとなんだ、博多から電車で、ん ?20 分ぐらい和城っていうところに、
うん、
まあ、うん。まあ、中堅どころのチェーンのホテル、まあ、うん、ホテルでよく泊まってる人は聞いたことあるなっていう系列のホテルがあって、まあそこが泊まると安かったんで、
うん
うん、そこに2泊したんですけど、でそこがまあ中にもレス中にレストランみたいなのがあって、そこで朝ごは
ん
とか、
うん、
朝ごはん無料ですとか、あとはなんだ、晩ごはんは990円払うと食べれるのか、
うん
うん、っていうのをやってるんだけど、それともう一個もともとは、その、ホテルの建物の中にジョイフルがあって、
うん、
レストラン、ホテルのレストランで食べてもいいし、ジョイフルでモーニング食べてもいいし、まあ、990円払ったら多分ジョイフルでも晩ご飯食べれたと思うんですけど、
うんうんうん、
ってなってたのが、今年の3月、2月か3月になんか閉店したらしいんですね、ジョイフルが。
うん。
うん。で、 で、どうも、ホテルの方では、じゃあなんか、代わりを探そうと思ったらしくて、
うん、
そのホテルの敷地に、スケさんうどんがあるんですけど、
うん、
ジョイフルの代わりに、スケさんうどんで、朝ごはんの定食か、晩ごはんが食べられます
って言って。へぇー、珍しいね、それ。
そうそう。
うん、
なんじゃそれ。朝ごはん、モーニングが、スケさんうどんの定食が食べれるって何だそれって思ったんですけど、
うんうんうん、
で、あとはなんだ、スケさんうどんの方でも、サービスとしてなんかなんだ、ルームキー見せると、なんかビール一杯無料ですみたいな感じでやってる。
へ
やってるんで、珍しいところだなと思いつつ、まあ、うん、まあ僕としては便利なんで、結局なんだ、1回目に着いた、1回目ってかそのなんだ、そのホテルに着いた夜の晩ご飯をスケさんうどんで食べて、うん、あとは今日帰ってくるときに起きて昼ご飯をスケさんうどんで食べてきて、
うんうん、
でさらに、熊本でも、ホテルから歩いて行けるところにスケさんうどんがあったんで、
うん、
すごく3回入ってきたんですけど
ね、うん、
お疲れ様です。
はい、
まあ今なんかこうね、うん、全国的に注目を浴びてるけどね、うん、
そうですよね、
うん、
スカイラークグループが買収して、
そう、全国展開されるんじゃないかと、うん、
そうですよね、
なんか、ちょっと寂しい気持ちもあるけど、ちょっと嬉しいっていうね、うん、
なるほど、
だから、なんだろうね、中継終わった後とか、すげえうどん食いたくなるのよ、
うんうんうんうん、
でも、世の中に安定してあるうどん屋は、もう丸亀製麺麺なわけなのよ。
まあ大体そうですよね。
丸亀製麺のうどんって一つもうまいって感じたことがないのよ。
ああ。
俺が食いたいのはこれじゃないんだって思うのよ、常に。
そういうこと
か。その種類な感じがしますよね。
そう。なんだろうな、あくまでもぶっかけ中心じゃん、なんか讃岐うどんって。
まあそんな感じですよね。
う
ん、
だよね。いや、違うんだよ。俺の食いたいうどんはそうじゃないんだよって言って、でもないから、
うん、
入って、うん、やっぱ来なければよかったって毎回思うのよ、俺は。
そうなのか。
うん、だから、その、スケさんうどんができてくれりゃすげえ嬉しいって、
うん、
ちょっと思うけど、
うん、
でもなんか全国展開になって変な感じにならないといいなっていう、
うん、
若干の感じもあるんだけどね。
まあそうですね。
うん。
うん、
で、なんだろうね、スケさんうどんが福岡の、
うん、
って言うけど、
うん、
福岡のうどんではないからね。
そうなんですか？
北九州です、あれは。
あ、そうなんだ。
福岡の人は、スケさんうどん行くの少ないんじゃないかな、多分。
ウエストの方が行くの？
店がなかったですからね。
うん、ウエストとか、なんだっけ、うん、すげえ、全然減らないうどん。うん、なんだっけ。
巻のうどん。
あ、巻のうどん。福岡って、ウエストとか巻きどうどんとかあの辺だよね。福岡の人でスケさんうどんってあんまいないと思うよ。
うん、
でもだいぶもうそれから10年ぐらい経つからだいぶ増えてきてますよ。う
ん、増えてるはいるよね。
あとここ10年ちょっとウエストが落ちてきたの。
ああ、そうね。ウエストが若干、ウエストの勢力が若干落ちてきてるよね。で、巻きのうどんは拡大する気配もないからっていう。
うん、ああ、巻きのうどんも見たことないな。
作ったところ、糸島の本店からスープが運べるところっていう縛りがあるから、
うん、
ね、
うん、
巻
きのうどんはね。
うん。へ
ぇ、巻きのうどんはまた、全く別ジャンルです。
ああ、また、違うんですか？
スケさんうどんとかも全然違うタイプのうどんです。
うん、どういう感じ？
南西魔法のうどんなので、食っても食っても減らないです。
どういうこと？
行ってみてください。行ったらわかるから。
ほう。
麺を締めてないので、
うん、
出汁をめちゃくちゃ食べてる間ぐらいの短い間でも吸うんですよ。う
ん、どんどん吸っていくのよ。
ああ。で、膨れるんだ。
うん。
で、よく今メディアでそれこそ美人すぎるなんとかとかいうちょっと過剰だよっていう言葉があるじゃないですか。
うん、
でも、あれが、そのネットで減らないという前から僕は本当に、博多に行くとき、
うん、
北九州の僕からすると、博多のうどんはどちらかというと巻きのうどんって感じ。
そうだよね。イメージとしてはそうだよね。
うん。
うん。
福岡行かないと食えないっていう感じだったから、
うん、そうそうそう。
福岡行くとっていうのを3号線にあるみたいな感じだったから、
うんうん、
で、そこで食べて本当に ここ減らないよねって、減らないうどんがあるんだよって友達に言ってたぐらいだったから
そうそうそうそう、
あのこれはオーバーじゃなくて本当に減らない、
本当に減らないから一回行ってみるといいよ。
じゃあ減らないどころか増えていく感じがする。
うん、
そうなんだ。
全然ジャンルの違ううどんです。
へ
え。だからどんどんどんどんその麺が汁吸うから、うん、その出汁を足さないといけなくなるのよ。その
出汁が減ってく
る。その出汁の代わりが夜間に入って、
入って置いてある。
来る。
その場に継ぎ足すんだ。
そう。
そうそう。
へ
え。だから福岡のソウルフードに近いうどんっていうのはスケさんうどんではなくて、やっぱ牧野うどんとか、うんうん、そっちだと思う。
あ、そうなんですか。
うん、で北九州でも厳密に言うとスケさんうどんって小倉のうどんではなくて、
うんうんうん、
八幡とか戸端のうどんなのよ、あれって。
戸端のうどんです。
だよね、イメージは。
はい、
あのまた、
戸端のドライブインのうどんね。
そうそうそうそうそう。で、小倉のうどんは実はまだ別のジャンルとして。
また別にあるの？
あるのよ。
へえ。
小倉の肉うどんは生姜が入ってね、俺はあんまり好きじゃないんだけど、小倉は小倉でうどんがあるのよ。
じゃあ小倉駅前 の商店街の中とかにそういう店
がある？いや、商店街で、最近はね、それがクローズアップされて、もしかしたらあるかも。うん、昔はね、小倉競馬場のあたりに名店とかが結構あって。
ほう。
はい、
学生時代とか俺はそこ食いってたな。
うん、
今は小倉の商店街にも、あの、銀店街の中にもあると思う。魚町銀店街にね。あるかもしんないけど。だから、
うん、
だから厳密に言うとあれは戸端のうどんなんです。
そうなんだ。
福岡のうどんではないのよ、あれ。
はあ、そういうこと
なんだ、ね。うんうん。
なるほど。
それはちょっと一言言っときたいのよ。
そういうこと、
ね。まあ山口県民だけどね、俺は。
そんな細かいところまで、はい、あの、言い直しです。
はい、それだよね、
うん
うん、福岡のうどんって言うと、ちょっと、うん、ちょっとピンとこねえなっていうのが、正直な感想です。
ああ、そうなんですね。
そう。そのくらい、福岡エリアってうどんが細分化されてるのよ。だから、ラーメンちよりもうどん食う方が多分多い人たちなのよ。
ああ、そうなんだ。
うどんとかね、ちゃんぽんが大好きなのよ。
ああ、ちゃんぽん。
だよね。
うん、
だからちゃんぽんも独自の文化があって、その八幡に
文化圏だからね、
八幡、ね、うん、にちゃんぽん、うん、でどこの町に行ってもちゃんぽん屋さんがあるのよ。
ちゃんぽんって言ったらもうなんかリンガーハットと長崎ちゃんぽんしか出てこない。
いやいやいや、それは長崎で、長崎の人たちは一番うまいのはリンガーハットとか、うん、よく言うっていうね。まあ、あの、うん、あれも中華街もあるけど、
うん、
リンガーハットが一番うまいんじゃない？それ長崎の文化なんだけど、そこからどう派生したかわかんないけど、
うん、
福岡もラーメンも確かに多いけど、ちゃ
ん
ぽん屋も多いのよ。
へえ。
で、そのちゃんぽん屋のほとんどが、結構人がいっぱいいるの。
うん、おー、そうなんだ。
うん、で、下関でもだよ。こんだけなんかあの、餃子の王将がやっていけない。
うん。
下関でもだよ、
うん
うん、
リンガーハットは常に人が入ってんのよ。
そんなにみんなちゃんぽん好きなんだ。
うん、だからあの、うん、下関くらいまで、そのあんまり表には出ないんだけど、みんな意外とちゃんぽんいっぱい食ってるっていう、
へー、
感じだよ。だから福岡でもちゃんぽんの名店とか結構あるから。
あ、そうなんだ。
うん、
そうか、僕あんまりちゃんぽん好きじゃないから、めったに食べないから、
うん、
全然だから目に入ってなかったけど、
うん、
うん、そうなんですね。
そう、だからうどんとかちゃんぽんを食う人すげえ多いから、
うん、
で、うどんはやっぱりその、いろいろ細分化されてるから。
そうなんだ。
そう、福岡でもやっぱりそのウエストのうどんと、牧のうどんと、
うん、
それがまあ、その、なんか元祖と言われるような、その、カロのうどんというね。
ほう。
まあ、超老舗があるわけよ。
ほう。
どこがいいみたいなのがあんのよ。俺は薪のうどんあんまり好きじゃないんだけど。
そうか。
うん。
うん。
だから、うどんをね、食い歩くっつうのも意外と福岡はありなのよ。
あ、うん、ちょっとまた次に福岡行ったらちょっとそこの辺調べて行ってみようじゃ、う
ん、ただね、タロケンさん、薪のうどんはね、車じゃないと。
だよね、あんまりね、そう、街中にはないんだよ、薪のうどんって。
うん、博多駅のバスセンターの下しかないのよ。車で、あの、JR で行け、あの、あ、電車で行ける。
バスセンターの下あんの、あれ。
うん、あります。
あ、知らなかった、俺。
結構最近ですよ。う
ん、あ、できたのかね。あ、やっぱそうだよね。う
んうんうん、あ、じゃあそこに行けばいいんだな。
そうそう、だいたい車でドライブしてて入る感じが多かった、学生時代は。
うん、だって結構福岡僕何回も行って、うろうろしてるけど、うん、なんかその名前見かけた記憶がない。
だろ？そう。
電車で動いてるからですね。
そう、だから地元の人たちは、で、その2号線かな、だから車で北九州まで行く道があるんだけど、
うん、
そこ行ったら、ほんとうどん屋多いから。
へぇ、そうなんだ。
うん。
は
ぁ。それだけではなくて、ほんといろんなうどん屋さんあるから。
や
っぱ、あの、うん、ちびちゃんがいるとですね、どうしてもあの、うん、もう、なんか離乳食みたいになって、ファミレスが栄える前だったのもあるんですけど、
うん、
もう、うん、あの、うどん屋で怖がりがあるところに連れて行って、ちびを食べさせる。
うん、そうそうそうそうそう。
で、ちょっと大きくなっ、もうちょっとだけ大きくなると、今度はさっきの BJ じゃないけど、ちゃ
ん
ぽ
ん、うん、
ラーメンじゃなくて野菜炒めが乗ってるから、野菜食わせてる感があって、
そうそうそう、
親として安心ができる、
ね。そうそうそう。
そうあって、ちゃんぽん屋に行くみたいな感じになったりして。
うんうんうん、
こうやって、親と子供でちゃんぽん一杯を食べて、みたいなのがあったりするから、
うん、
そういう意味で、本当にうどん、ちゃんぽんって感じです。
だよね。
ラーメンは若いお兄ちゃんだけ、みたいな感じで。
うん。そう。だから、今、あの、チャットの方で、あうちさんが、すけさん運動は北九州ですかって書いてある。小倉って書いてあるけど、厳密に言うと、それも抵抗感があるから、戸端、八幡戸端エリアと思ってください。スケさんうどんは、
あの、昔炭鉱があったあたりってことですよね。
そう、だから、要は炭鉱とか製鉄所があるから、それでもともと24時間なのよ。
ああ、そういうことか。
うん。炭鉱隊の人たちが来るから、だから、俺もまだ食ったことはないんだけど、八幡には街中にちっちゃなうどん屋がいっぱいあって。
あ、そうなんだ。
で、俺も一度も食ったことないけど、よもぎうどんっつうのがあんのよ。
ん？よもぎうどん？
麺によもぎを、ね、練り込んだうどんが。
へぇー。
で、それが工場終わった人たちがそこで食って帰るとか、うん、今から行く人が食って帰るみたいな文化が、八幡とかはまたあんのよ。うん、
あ、そうなんだ。
うん、
へえ、ちょっとそれはまた行ってみたいな。
だろう、
うんうん、
俺は食った、そういう、食ったことないけど、だから夜中の2時、3時でも空いてる地元のうどん屋さんがあったりとかするみたいよ。うん、
あ、地元のうどん屋さんでも夜中まで空いてんだ。
そうそうそう。だから、工場終わった人たちが帰り寄って食うとか。
へえ。
それで、スケさんうどんも多分もともと24時間スタートなんだと思う。
うん、あ、そういうことなんですね。うん、なんでうどん屋で24時間ってなんだろうと思ってたら、そういう、
そういう
学問があるんだ、ね、
そういう背景を知らないと分かんないでしょ。だから、
うん、
だからスケさんうどんが福岡のうどんって言われるとうんってなるわけ。
なるほど、ね、
全然違うんだよ文化的にはって思っちゃうのよ。
はあ、そういうことなんですね。
そうそうそうそう、
そうか、
細分化して言っていいんですか。
うん、
なんか俺言っちゃいけないような。
いや、言うべきだと思うよ。
そう
なんか、なんかさ、その、香川県がうどん県とか言われるので、ちょっと尺に触るもん、なんか。
あ、そうなんだ。
お前らのとこだけじゃないんだけどって思うもん。
あ、それ、そんなに思うぐらい。それは香川ライバルするぐらいの感じがある、
ね。いや、そのぐらいうどん食ってると思うけどな、福岡の人。
食ってるのは食ってるけど、いや、香川のうどんも多分行きたいぐらいいいと思いますよ、僕は。
そうか、俺は腰のあるうどんがあんまり好きではないから。まあうん、でも、スケさんうどんが腰がないわけではないんだけど。
ないけどね。
まあそうですよね。
うん、うん、あるよね、腰は、
うん。うん、なくはないけど、その、うん、そう。
ソフトな、
そうそう。
感じっていうか。
そうそうそうそう。サヌキうどんほど、ああいう感じまでの、
そう。
腰じゃない。
そう。だから、うん、あの、腰は両方にあるんだけど、
うん。うん、
やっぱサヌキうどんは硬いって思っちゃうんだよな。
まあそうですね、スケさんうどんと比べたら硬いんだけ
どね。そう、だから、うん、滑らかというか、シルキーといえばいいか。
なんだ、芯はあるけど周りが柔らかい
とか、そうそうそうそうそうそう、そのイメージなのよ。
うんうん、うん、そうですね。
あの、出汁の邪魔に全くならない
って、ね、そうそうそうそうそうそう。
そうそう、う
ん。そんな感じだよね。だから麺を食うっていう讃岐うどんとはちょっとイメージっていうか、
うん
う
ん、
食うニュアンスが違うんだろうなってよく思うのよ。
うん。
なんでこう、うどんの出汁と、おじやとか、お雑炊とか、味噌汁とか、そういうなんかこう、お袋のとか体調悪い時に、ほっとするよね、系に、まあ、あんまり高くないうどんだったら、かまぼこが乗ってるように麺があるみたいな。
そうそうそうそう。
一番の服みたいなね。
そうそうそうそう。いや、だからだと思うんだけど、さぬきうどんを食う人たちはもう、うどんのみ食うじゃん。
まあ、そう
ですね。下手かくと、ぶっかけだけど、醤油とかで。
そうそうそうそう。そんな感じですよ。
そこがもう根本に違うのよ。
なるほど。
この福岡系、だから九州のこの福岡とか北九州もそうだけど、こう、うどんに対して必ず、かしわ飯みたいなのを食うのよ。
ああ、何かついてくるんだ。
あ、それ普通じゃないんですか、すみません。
普通じゃないよ。いやいや、だから、俺にとっては普通だから、うどんとかしわ飯食えねえの、どういうことなんだよって、その丸亀製麺行くたんびに思うわけ、俺は。
そう。
そうなのよ。いや、だから、その、なんかアプローチが違うんだよ、うどんの。
まあそう
ですね。だから本当にあの、香川と全然重なる、確かにうどんって単語は同じだけど、全然別物の感じで、
そう。
香川で、うどん食べ行きたいと思うぐらいだし、丸亀製麺もいいし、全然福岡のうどんは別物っていう感じに住み分け。
そう。もう別物。うん、本当に別物。まあ、
ね、
うん。だから必ず、だから、スケさんうどんでもよく見てたらわかるけど、必ずうどんと、うん、柏おにぎりを頼む人が一番多いと思うよ。
ああ、そうなんだ。
うん。
はあ。
いや、もう、
もう。もうセットだよね、これほぼ。
はい、はい、そうです。だからそうだよね。考えてる、うどんだから、餃子が、餃子定食がおかしいとか、お好み焼き定食がおかしいみたいに、うどんと柏おにぎりのセットだったら、炭水化物ダブると思うのが普通だろうね。
うん、
そうだね。
うんうんうん。
でも、ないよね。
ない。
その、うどんの腰の悲しみも、なんというか、やっぱり何度も言うみたいに、スープを飲むためであって、腰がありすぎてもなさすぎても、うどんの出汁の邪魔になるから、存在感を極力消すぐらいの柔さみたいな、
ね。そうそうそう、なんかそんなイメージなのよ。
で、
全然違うわけよ、本当アプローチが。
そうですね。
天かすとかまぼことなんかもう一体になってるような、こう、柔らかさ。
そうそうそうそうそう。
うん、
存在感のなさ。
そう。
うん、
だからそういうのが、そういうのを源流として、こう、わーっとその小倉エリアでもまたちょっと違ううどんがあるし、だから、小倉っていうと、福岡でいうとごぼ天うどんなんだけど、
うん、
小倉でいうと肉うどんなのよ。
ああ、そうか。
うん。
うん、ごぼ天うどんは博多って感じがする
もん。するよね、ごぼ天は。
うん、
で、ごぼ天も、その、俗に言う、何、細くのやつじゃなくて、太いごぼうが出てくるんだよ。
あ、そうなんだ。
そう。一本ですかこれは、ぐらいの。やつが出てくる店もあんのよ。
へぇ、そうなんだ。
それを柔らかく味付けて煮込んで、それを天ぷらにしてっていう店が多いかな、
福岡。おぉ、じゃあまあ。スケさんうどんのああいう感じの3本必ずついてくるっていう、ああいうのとはまた違う。
あの、あら、
土地によって、
うん、土地によって全然違う。うん、俺が、小倉でよく行ってた、うどん屋は、
うん。
うどん、ごぼ天うどん頼むと、
うん。
うどんに山盛りごぼ天が出たりとか。でもうまかったのよ、それ。それもね、車じゃないといけないんだけど、未だにあるんだけど。
は
ぁ、あ。山盛り、その、ごぼ天が乗ってたりとか。
それなんかのラーメンにもやしとかでこう山盛り、山盛りになってるみたいな。
そうそう、そんな海苔、そんな海苔。でも、太いごぼ天がすげえ乗ってんのよ。でも、それがすげえうまかったりとか。
は
あ、そのね、ものすごい独自に、なんかいろいろ、いろんな店でいろいろ進化してるから。
あ、そうなんだ。
うん。で、それをあんまり九州の人たちは、声高らかに言わないのよ。 から。
そうですよね。
うん。
うん。全然アピールされてないよな。
そう。でも俺専門学校向こうだし、で、まあ文化圏的にこう、下関ってもう明らかに北九州の文化圏だから。
うん、うん、
うん。もうそのうどんで育ってるから。
ほ
う。だって、うん。だから、もう、そうなんだよね。だから、その、福岡のうどんっていうの代表みたいに言われると、んってなっちゃうっていう。これはもう、これ番組聞かれてる方は誤解のないように。今から全国いろんなとこできて、友達と行くと思うけど、そこで、いやいや、これは福岡じゃなくて、戸端のうどんなんだよっていううんちくを、ぜひ垂れてください。
そうですね。
うん。
戸端が知られてない気がするんです
けど。そう。でも、戸端とかね、若松とかね、いいとこなのよ、なんか。八幡とか、その、工業、ザ工業地帯みたいな。
まあ、そうですね、確かに、うん。
そこで誕生してるソウルフードだから。
お
ぉ、うん。そういう背景を知りながら、食ってください、スケさんうどん。
まあ多分あれじゃないから、あの、一時ね、そのガスト系で、あの、唐揚げ屋がたくさんできたけど、
うんうんうん、
もうあれが流行らなくなったから、多分あれが、あの、スケさんうどんに置き換わってくるんじゃないかなと僕は読んでるんですけど。
そう思う。
そう、多分そんな感じだと思います、
う
ん。
それとかもうダメになった夢案とか。
ああ、はいはい、はい。
多分あれ系じゃないかね。
そうですよね。うんうん、その辺ですよね。
だから俺としては、だからちょっとその寂しさもあるんだけど、
うん。
まあ、最悪スケさんに効果あって全国で思えるのは、
まあ、
俺はすごいラッキーっす。その。
それも、僕も助かるんですよ。
いや、うまいだろ？
いや、うまいですよ。
うん、うまいよね、スケさんうどんってね。
うん、うまいし、まあ、なんだろう。下手すとラーメンが割と全体的に値段高めなこと考えると、むしろ安いみたいな感じもあるし。
うん、ああ、そうね。
そう。で、まあ、いろんなトッピングあったりとか、おでんもやってたりとかするんで、
うんうん、
まあ、割と自分の好きなような組み合わせというのかな。
そうなんだ。
食い方もできるっていう、
ね。あの、冬場はあの、おでんがいいんだよね。
うん。
うん。だから、ああいうのも24時間でっていうのはもうね、今言った歴史聞くとわかるでしょ。うんうん
そうですね。
うん、その工場割って3交代で帰るとか、うん、人とか行く人が食ってて、うん、だからあのスタイルになってんだよ、多分。
そういうこと
なんですね。っていうことですね。
もう、
スケさん小話でございました。
こんなに大話にしていいんですか、スケさん。
いいよ。いいよ、
もう。申し訳ない気持ちがさっきからするんですけど。
福岡ラーメンだっていう。ラーメンだっていう顔しなくていいと思うよ。あの、ほんと、うどんすげえ好きな人たちなんだから、福岡の人たちって。ほ
ん
とうまいと思うよ。
うん、うまいと思います。うん、美味しいです、実際に。
ね、で、さっき言ったそのカロのうどんとか、
うんうん、
あのね、戦前からある店の一つなのよ。カロのうどんって。
そうなんだ。
うん。これが、なんだっけ、キャナルシティの横くらいだよね。ちっちゃいこじんまりした店なんだけど。だから、ちょうど天神から博多駅に行く、あの道、道、うん、沿いにある、うんうん。
あ、なんだ。
そう、昔からある。
キャナルシティは一回行ったことあるけど、じゃあまた行ってみるかな。
あの横にひっそりとあるから。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。
それもキャナルシティができる前からもう、戦前からだからずっとそこでやってる。う
ん、へえ、そうなんだ。
うん。
はあ。
多分角のうどん屋さんだったんだと思うんですけど、
うん、
店の名前がカロのうどんなんですよ。
うどんな
の？福岡の人が全部聞いて、うどんだよねって思ってたんだけど、もちろんうどん屋さんなんだけど、うん、店の名前がカロのうどんなんですよ。
そう。
へえ。
ひらがなで書いてあるから。
へぇー。
行ってみて、あ、ほんとなんだと思ったら。
そうそうそうそう、うん。昼間とか行くと人いっぱいだけど。
うん。
うん。これがもうほんと福岡のうどんの老舗中の老舗と言っていいです、
うん、
ここは。
ああ、そうなんですね。
うん。
ああ、じゃあちょっと次に福岡に行った時は行ってみたいと思いますね。
そう、で、もう一軒あったらしいんだけど、うん、それはもう、もう廃業しちゃってみたいな感じらしいから、
うん、
そこが福岡のうどんの源流なわけや。
そうか。
うん。で、うん、ちなみに、うどんも、福岡発祥だという説もあるのよ、う
ん。あ、そうなんですか。
そう。
そうだよ。それは神社があるよ。
あるよ。うどん神社があるんだよ。
うどんそばの
神社。
うん、そう。
うどん神社。
あ、あるのよ。
うん、
そうなんだ。
そう、中国から持ってきて、っていう、日が経ってあるよ。
うどんも中国発祥なの？
そう。なんか元になったものがあるんじゃない？よくわかんないけど。
いや、僕の知ってる範囲では、江戸時代はその、麺じゃなくって、なんか、まんじゅうみたいな感じで、どんことか言ってて、
うん、
なんか、そんな感じで食ってたっていうのを、なんか、うん、どっかで、なんか知識を得たことはあるんですけど、うんうん、まあ、それ以前っていう話は聞いたことなかったから、
うん、
あ、中国なんだ、うん。
ちゃんとあるんだよ。
そうなんですね。
そう。の割にはうどん県みたいなのをやられてるから、なんで主張しないんだよって俺は山口県見ながらに思ってるのよ、そんな。
なるほどね。
うん。
そういうことですね。
そう。
多分僕のリアクションみたいに多分昔からあって言うけど、そう大してめっちゃごちそうでもなかったっていう。
それぐらい、その、そうだよね。日常に寄り添う食い物だから。
で、BJ が言うみたいにその名前の、特にガキだったのもあるんだけど、うん、名前のないうどん屋さんみたいな感じだったからさ。
そうだよね。
うん、ちゃんぽん屋にしてもさ。
そう、そういう店がいっぱいあったのよ。昭和の。
チェーン店もね、まだ。
うん。
なかったのもあるからね。だから、そういう感じだから、え、これ普通じゃないのっていう感じが。
そう。だから、小倉にすけさんうどんができた時、ざわついたもんね、なんか。
そうだ、
専門学校生ぐらいの時だったけど。
うん、うん、はい。
できて、なんかちょっとざわついたよ、周りが。
そんな。
そんな感じ、そんな感じ。だから、チェーン店もまだ、いくつかぐらいしかなくて、うん、うどんのチェーン店なんか、まあ、なかったから。
うん。
うん。それで、スケさんうどんできたのみんな感じだったから。
へ
ぇ
ー。
で、
そう
なの
よ。
だ実は、そのくらい、
うん、
どうだろうね、高校時代って、下手こくと週3、4はうどん食ってるみたいな。
そんな食うんだ。
そんな食うのよ、マジで。
ほ
んで、その、駅のね、社食とかね、
うん、
これ下関駅とかもあったんだけど、
うん、
駅員さんが入る社食とかで、
う
ん、スードンが190円ぐらいで食えたんだよ。だから買えねえ時はそこ行って昼飯食うとか。
あ、
う、
あ、
ん、うん、そんなくらいうどんが短すぎるから、あんまり言わないんだと思うんだよな、福岡の人たちって。そうそう、
金のない時に食べるん
だよね。そうそうそう、どっちかっていうとね。
そういうことか。
そう。スードンでも食い行くか、金ねえから、みたいな。そういう食い物だから。
お
お、
うん。なるほどね。
そう。そういう文化なんだよ、実は。
面白いな、それは。
面白いでしょ。だから、ラーメンずらしてるんだけど、実は根っこはうどん文化っていうね。
そうか。
非常に面白い感じなんだよ。旗から見てると。
そうですね。まあ、たかね、さぬきうどんはさぬきうどんで、なんか、早朝6時からやって、なんか昼ぐらいに閉まるみたいなことになってるから、あれもあれで、どうなってんだって感じはあるけど。うん、まあ、いろいろ面白いですね。
そう、で、これチャットに今出てきたけど、まあ、番組でたびたび言ってる桃太郎うどんって、これは、下関のうどんなのよ。
あ、そうなんだ。
スケさんうどんよりももっと明らかにコシがない。
もっと、へえ、柔らかいんだじゃん。
全然ないよ、腰が。
はあ。
これ、東京から洋さんが来た時に、
うん。
食わして言ってたけど、
うん。
うどんつゆよりも、太い乳麺だね、って言ってた。
はい、ああ、
そんなイメージなんだよ。これは、下関独自のうどんだと思う。
へえ。
だから九州系のやつがなんか間違えてそうなっていったんだと思うよ。で、下関はだから古くから、だから俺が子供の頃から桃太郎ってもう何店舗かあったから。
へぇ、そう。
でも小学校の時から俺らはそのうどんで育ってるから。
うん。
もっと、九州の人たちよりももっとスナック感覚に近いかな。
へぇ。
っていうイメージなのよ。
う
じゃあそれはそれでちょっと下関に見よって旅に行きたくなる。
ああ、あのチュルチュルって食える感じ。
うん、
3時のおやつ感覚ぐらいの、
うんうんうん、
ささっと食ってさっと出ちゃうみたいな。
ああ
、うん、これ下関の、うん、本店は昔駅の近くやったんだけど、それがなくなって今はそのカラー島という下関市役所のあるエリアが今は一応本店なのかな。
うんうん、
それと一応文字、文字駅の前にも1店舗あるんだけど、
うん
うんうん、でもこれ、うん、あの微妙にね、あの王将形式な雰囲気なのよ。その業、あの一応桃太郎って看板を上げてんだけど、
うん、
店に行くと微妙に違うのよ。なんか
その店ごとに違うの。
そうそう、
店の裁量が大きいんだ。
そう、うん、なんだこのメニューみたいなのがあんのよ。で、いや、ここの肉丼ちょっと違うなとかあるんだ。だから、一番、その、昭和からの王道を引きずってるのは、カラトっていうところにある本店があれなんだけど、うん、他に何店舗かはあるのよ、下関市だ。
あ、そうなん
だ。うん。で、下関も、だから、その流れを組んでるから、
うん。
丸亀製麺ができて、下関旧市街にできたんだけど、
うん、
潰れたね。
あ、そう。
そう。
うん。
珍しいでしょ。
うん、そうですよね。
うん。
うん、
でも、ちゃんと助さんのは残ってんのよ。
わあ、やっぱ文化が違うんだ。
全然、だから違うの。だから、その、ジャンルが違うんだよ、
うん、
マジで。
そういうことか。
そう。だから、なんだろうな、あの、だから、あったかいうどんを食う、その、だしのうどんを食う、うん、丸亀製麺で食うと、
うん、
なんか、この、水道みたいなとこでだし入れんじゃん。
ああ、そうですね。うん、
ほんで、それで食うと、なんか、ぬるぬるなんだよね、っていうさ。
ああ、そうなのか。
うん。あの、もう、熱々のやつを食いたいわけ。こっちの文化的には。ぬる、ぬるぬるだし、なんか家庭しいって毎回なるんだよ。行くたんびに。
ああ、なるほどね。
そう。
そうか、僕はまた冷たいうどん真っ赤食ってるから、また。
あ、だからそう。だから冷たいうどん食う文化がそもそもない。
ないんだ。ああ。
もうかなり後付けで入ってると思うよ。
うん、だって、スケさんうどんのメニュー見ても、後ろの方に一応ありますみたいな感じ
だろ。だろ
で、最初、ザルうどんないのかと思ったら、天ザルうどんがあったんで、
うん、
まあ食べてみて、
うん、
でも、反対のザルうどんないなと思ったら、今日一番最後に入った時に、ちっちゃくザルうどん500円って見つけて、あるじゃんって思って、まあ、他のトッピングと一緒になんかそれを食べたりとかして
る、ね。そんなもう、ザルうどんなんか食ってるやついねえよ。マジで。
しかもザルトン500円で単品で頼んだらめっちゃ出てきて、俺大盛り頼んだっけって言って出てきて、でなんだ鳥天も頼んだら鳥天300円でこんなに出るのって、
うんうん、
僕うどん残してきましたからね。
そうか、珍しいんだよ。
そう、うん、なんでおおと思ったんですけど、
そうなんだ
よ、まあ、うん、本当に一応やってます感ですね。
そうそうそう、だからもともと冷たいうどんを食うっていう文化はなかったと思う、うん、かなり後付けで入ってきてると思うよ、
うん、
あれ。
ああ、そういうこと。
だから食ってるやつなんかあんま見ないし。
で、
さっきも言った、その、柏おにぎりを頼まないやつも、まあ、少ないと思う。
うん、あ、そういうのなんだ。
うん、男ならね、男ならね。
うん。
柏おにぎりは最低1個はうどんにはもうペアとして、食わないと、その、旧福岡エリアの九州エリアのうどんを食ったとは言えないです。うどん一個だけ食ってうどん食ったって言えないです、それは。
そうなんだ。
柏おにぎりも含めてですから。
そういうこと
ですね。はい。
まあまあ、じゃあですね、あの、皆さんもあの、その文化で、あの、
はい、
パターンで試して、ね、
そう
試して
みこれを基礎知識として食いに行ってみてください。うん。たまんないと思うけどね。
で普通のいいですか、
うん、いいよ。いいのよ。これぐらい言っとかないと。
今、ね、大してそんなもんやないよ。
いや、でも今もうまさに脚光浴びてるんだから、スケさんうどんが。ね、は
い、まあ、これから全国広がるわけですからね。
そうだ、
うん、そうですよ。
あのスケさんうどんがだよ。
うん。うん。
だから、でも、ほんとに、うん、そう。だから、 だから、この、なんだろうな、だから、北九州、戸端を源流にこう流れてきて、徐々に小倉とかにもできていって、下関にもできてっていうのと、うん、それからさっき言った下関は桃太郎うどんっていうのと、
うん、
それから萩に、
うん、
あ、萩に本店を置く、うどん屋さんがあって、それも山口県だけのチェーン店なのよ。
ああ、そんなのあるんだ。
うん。
へえ。
で、これはね、どっちかっていうと、助さんうどんにちょっと近いかな。だから、下関の桃太郎のうどんっていうのが、ちょっと特殊なんだけど。
うーん。
まあね、そう、助さんにちょっと近いかなっていう。まあ、うん、腰はあるんだけど、
うん、
シルキーな感じ。
うん。
は、萩の方のうどんはそう。山口県は、だから、ほとんどが、そうかな。って感じかな。みたいな文化があるのよ。だから意外と、ほんと、うどん文化なんだよ。
面白いですね。
面白
しかも、エリアによってちょっとずつ違うっていう、
ね。ちょっとずつね、いろんなこう、分派があるわけ。うん、なんか。
へぇそうなんだ。
うん、だから、生姜とか好きな人は、ほんと、小倉の肉うどん食うと。
うん。
生姜がたっぷり効いたうどんなのよ。
ほー、
うん。
そうか。
俺はちょっと好きではないんだけど。
うん。
うん、みたいなうどんが小倉はもう古くからあったりする。で、肉うどんつっても牛肉ではなくて多分筋肉かなんかを、ね、ホロホロにして、みたいな肉うどんなのよ。
ほ
ー。それは古くからの小倉のうどん。
あ、そうなんですね。いやちょっとうどんは割となんだ、うん、まあ水上うどんとかあの辺も
食べたし、いろいろあるよね。
さぬきも現地で本当にあの朝からのところも行ったりしたけど、うん、ああちょっとそれはあの下関と北九州とかその辺もちょっと深掘りしたい感じがあります
ね。だろう、俺と一緒に回るうどんツアーとかやってもいいけどね。そのくらいだから高校時代から本当うどんばっか食ってっから。
ああ。
未だに週3は食うから。
そうなんだ。
うん、うどんはもう欠かせないよ、家の冷蔵庫とか。
ああ。
自分で作ったり食いったりよ。月にぐらいは桃太郎に行くし。
ああ、まあまあ、でも僕も地元の、チェーンのうどん屋には、まあ週、少なくても1回。
ああ、やっぱ行くよね。
行きますね。まあ、よく考えたら僕もだって子供の頃、あの、市場の中にうどん屋さんがあって、うん、まあ、市場だから普通持って帰るんですけど、
うんうん、
なんか、ちょっとだけ3人ぐらい座れるカウンターがあって、
うん、
そこで小学校の頃にあの、なんだ、晩ご飯までにお腹が空いちゃう時に毎日食べに行ってなってたの。
ああ
、うん。何十円とかじゃなかったっけ ?50 円ぐらいで食ってた。
ああ、昔はね。
ぶっかけで冷たい麺に火をかけただけみたいなやつで。
うん。
食べてたんで僕も相当うどんばっかり食ってたんですけど。
そう。だから逆に言うと、うん、その、まあ、うどんばっか食うんだけど、
うん、
その、中部エリアの、
うん。
きしめんを食うっていう文化がよくわかんないっていうか、
ああ。
うどんもあるのにきしめんをわざわざ食う理由ってなんだろうっていうのはもう、九州、この西日本エリアの人間は、計り知れない、あの、中部エリアの恐ろしさだね。きしめんってってなるから、その。
うん、あれはね、あの、やっぱ、断面が正方形なのか、あの、平たいかによって、
うん、
つゆの絡み具合とか、
ああ、その辺
が、喉越しが変わってくる。
感覚が違うんだ。
そうそうそう。
なるほど。
そう。だから別物なん
だ。別物なんだ。
そう。
ああ、だから、やっぱそういう文化はこっちに全くないから。
でまあ、きしめんは逆に名古屋とかしかないですもんね、
他で。ないよね、他で見ないもんね。
う
ん、
まあ見ないですね。
うん。
うん。だから、逆になんで名古屋だっけ、あの辺だけきしめんがある
の
か、
そうそうそうそう。
うん。そう、だから、腰があるけど、結局、うどんで腰があると結構その、何、正方形だから、
うん、
腰があるエリアがこう、何、なんだ、四角というかなんか。
ああ、わかるわかる。うんうん。
太さと厚みがあるわけじゃないですか。
うんうん、
でも、きしめんが、腰があると、腰はあるんだけど、薄いわけですよ。
うんうんうんうん、
その腰がある感じ。うん、ちょっと歯ごたえが違うというか、
うん、
腰はあるんだけど、こう、噛み切れる感というのかな、
うん。
うん。っていうところとか、その、あとはその、 表面積が広がるから水がしっかりこう持ってくるというのか、
うん
うん、っていうのがあるんで、あれはあれでまた違うんですよね。僕の中では。
まあわかる、その、
うんうん、
喉越しが明らかに違うから、
そうそうそう、
ベロンとした、
うん、
あの感じだよね。あの感じを楽しむ感じなわけね、うん、きっと。
そうですね、
うんう
ん。だから、まあうどんは好きだからうどんはよく食ってるけど、
うん、
あ、そうだな、その市場のうどん屋さんの中でもきしめんはきしめんであったから、きしめん食べることもあったし。
おお、やっぱそうなんだね。
うん、うん。だから、うどんときしめんは別物で、
うん、
今日はうどんの気分とか、今日はきしめんの気分とか、
うん。
まあ、もし言ったら、冷や麦とそうめんとかも区別してるとか、そういうのも
あ
るけど。いや、
だから冷や麦とか、俺は、ほとんど食わないんだよな。
あ、そうなんだ。
だからそう考えると、極端なうどん文化で、もっとその、うん、うどん系の麺に関しては、うん、実は中部エリアの方がバラエティ
ー
飛んでるんだと思う。
まあ、そうかもしれないですね。
うん、うどんを源流にしたって言えばいいか、うん、まあその冷麦が源流なのかよくわかんないけど、
うんうん、で面白いことに冷麦とそうめんって、
うん、
一個の店で、まあ、うどん屋、例えば静岡にうどん屋さんがあって、普通の、まあ、うんうん、うどんが出てますっていう時に、うんうん、そこに、で、まあ、蕎麦も一応やってます、
ね。うんうん、
で、そうめんも一応やってますか、うん、冷麦が やってますか、大体どっちかに分かれて、両方あるところを見せて、全国的にはあんまり見ないんですよね。
うんうんうん、
だから、そうめんと冷麦は、なんか相反するものとして、どっちかを選択するみたいな、
うん、ところに、そういうもんなんだ。
ですよ。だって僕、全国でいろんなところで、冷麦そうめん、夏特に暑い時なんかしょっちゅう食ってるけど、
うん、
両方ある店って記憶にないもんな。どっちかだもんな。
うん、
でもどういう風にブープしてるかって言われると僕もちゃんと考えて、
だろ、
覚えてないけど。
そう。で、だからそういうものを大事にしろよ。全国一律。うん、もうその丸亀製麺って一体何なんだよって、すげえ思うわけ、うん。うどんが好きな俺としては。
まあそうですね。うん、まあ丸亀はあったらあったり、まあ、ちょっと無難なんで、まあ、はい、できる。他の選択肢があるんだら、まあ。
そう、そういうものが地元のうめえうどん屋を潰すんだよって思いながら、こんな勝手うどんでくそーって思いながら、食ってるよ。常にどこでも。
なるほどね。
うん。
なるほどね。
だから、そう、だから、スケさんうどんが全国に広まるのも、嬉しいようで、ちょっとどうなんだろうっていう気持ちがあるわけ。
なるほどね。
そう。それを丸亀製麺みたいに全国に押し付けちゃいけねえんだと。その文化圏でやってりゃいいじゃんっていう気持ちもちょっとあるのよ、うん、なんか。
なるほど、確かにそうですね。
うん、うん、そう、だから、山口県はさっき言ったのはどんどん。
うん。
これが山口県のチェーン店。
うん。
これをもうほぼ山口県にしかない。でも、山口県にはどこに行ってもある、ほぼ。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ
で、桃太郎は下関のみ。
うん。
で、スケさんは、福岡から、ま、下関、もうちょいあるかな。
うん。
山口県の、岩国とか、あの辺にはないような気すんな。下関からちょい上にもあんのかな、ぐらいの感じかな。
ほうほうほうほう、
文化圏としては。
そういうことなん
だ。うん。でも、やっぱり北九州がどっちかっていうと強いのよ。
うん。
で、福岡はやっぱり薪のうどんとか。
うんうん。
その辺、うん、それとはウエストとかね。
うん。
まあ、その辺ですよ。大きな分布で言うと。うん、
なるほど。うん、じゃあ、その土地土地の、
うどん
を楽しめ
る、ね。はい、うどん食い行ってみてください。
う
ん、
そうですね。
はい。
はい、
どう、全然違う話を長々としましたけど。
あ、うどんルンルンですからね。
はい、はい。
はい。はい、じゃあ、まあ一応アップルの話題もやってきますか。
はい。
よ、
はい。はい。まあね、まあ iPhone のね、iPhone16 の、発売もね、済んで、まあ、一通り、レビューとかもいろいろな記事が出てきて、まあ大体、落ち着いたかなといったところで、まあね、
うん、
Mac はどうなんだという話が、うん、まあ出てくるわけなんですけど、うん、で、まあ、はい、どうもなんか今月発表があるんじゃないかというね、噂で、うん、まあね、が強く言われてて、
うん、
一応一つ、Mac、M4 搭載の Mac が10月22日に発表じゃないかっていう予想が一個されてて。
うん、まあまあ、その辺だろうね。
うん。っていうのは今売ってる Mac の、CTO モデルの受け取りが25日っていうふうにかなり日数が空けられてると。
うん、うん、うん。
うん、 普段だったら翌日とか2、3日で出荷されるものもなんか25日とかになってるから、
うん
うん、そうすると、買ってすぐ新モデルが出るみたいなことをアップル側も多分避けたいので
、うん、
あえて遅らせておいて、新型が出たんで、こっちの方に注文し直してくださいっていうふうにやるんじゃないかっていう予想で、
うんうん、
それをもとに22日発表じゃないかっていうのがですね、
うん
うん。なんで、まあ、今で言うと、MacBook Air とか Mac Studio が、あの辺はまああれか、12から14だからすぐ来るから、
うん、
まあ多分これはすぐには出ないんだろうと。
うんうん、
で、日本のオンラインストアの方でも、CTO モデルにすると、18日から25日とか、
うん、
店頭受け取りの場合は10日、25日か、25日案内されるっていうことなんで、
うん、
もうあからさまに普段と違う、えらい間を空けてるというか、時間かかるみたいな感じになってるんで、
うん、
ちょっとこれは臭いなと、
うん、
いうことで、まあそうすると22日にイベントを開催して、そこで発表されて、うん、新型モデルに置き換わるんじゃないかっていうふうに搭載されてるんですよね、
うん、
言われてるんですね。
うん
うん、で、あと、まあ、前から、ね、いろいろと言われてますけど、メモリが最初、今まで8ギガだったんだけど、さすがに今度から16ギガになるんじゃないかっていう。
ああ、もう、それを一刻も早く、そうなってもらいたいですね。
そうですね。すねうん、はい。うん。っていうのと、やっと、なんだ、ここで iMac M4 が多分出るんじゃないかと言われてて、
うん、
やっと、マウスとキーボードがライトニングから USB-C に変更されるだろうと。
うん。
お
やっとですね。うん。という噂になってるんで、まあ、これは、早くね、変えてもらわないと困るのでね。
うん。
うん。そうなってほしいと思うんですけどね。
うん。
うん、あと、iMac のサンダーボルト端子が4つに増える。今3つだけど4つに増えるんじゃないか
っていう。ああ、まあまあ、いいことだ
よ
ね。
うん、まあ、M4 になってそんだけ、
うん、
サンダーボルト同時に扱えるってことですよね。
うん。
うん。っていうのが予想されてるのと、うん、まあ、あとは、まあ、iPad も、iPad mini か。iPad mini も、まあ、7が噂されてて。
おー、うん、いいね、
うん。で、この辺も、Apple のオンラインストアだとお届け予定日翌日なんだけど、ヨドバシとかだと、なんか在庫禁止とかになってたりとか。
へぇー。
うん、ヨドバシ .com で、4モデルが在庫、少ないよと。あと、うん3モデルは、販売休止もしくは終了になってるとか、
うん、
になってるのがあるんで、うん、多分この辺見ると iPad mini 7も出そうだなと、いうことのようですね。
iPad mini も、M4 乗っけてくれんのかな？
iPad mini は
AK かな
っていう予想ですね、今のところは。
そうか。
うん、そう。まあね、本当はね、M シリーズ乗っけ、
乗っかる、ね。まあ乗っけてくれるといいけどな。まあ、でも M じゃないと困るってこともないけどね。
まあ、まあ、まあそうですね。うん、まあ iPad mini でまあそこまで、ね、CPU パワーいるとか GPU パワーいるってことをやるかって言われたら、まあ、
うん、
あんまりそういう使い方は少ないかなと思うんで。まあ、ねうんうんまあ、乗ってくるとしたら M2 ぐらいっていう可能性はあるかもしれないけど、まあ今のところはまあ A シリーズに。の新しいやつが乗ってくるっていう予想が
され
てますね。
うんうん、
まあそんな感じで、まあ一応ね、この辺が、発表じゃないかっていうのと、うん、あともう一個は、じゃあ実際の発売がいつなのかっていうのが、11月1日じゃないかというのが、
うん
これもまた噂で出てきててですね。うん
うん
うんなんで、まあ、さっきの予想と合わせると、10月22日に発表して、で発売は11月1日になるんじゃないかっていう。うん予想で。で、まあ、発売される製品としての予想は、まず、MacBook Pro 14インチの、ただの M4 のやつ、ローエンドですね。
うん。
うん。それと、まあ、当然、M4 Pro と M4 Max の14インチと16インチの MacBook Pro。
うん。
それから、うん、iMac M4。
うん。
それから、Mac Mini の M4 と M4 Pro。
うん。
で、あとは iPad Mini と。
うん。
いう予想ですね。
うん。
で、どうも最安の無印 iPad は、なんか、その話の中に出てきてないんで、どうも iPad 11世代は今年は出なさそうっていうのが。
なるほど。
今んところの予想ですね。
うん。
うん。で、まあ、来年の前半には MacBook Air が M4 になるとかですね。うん。うん、まあ、あとは iPhone SE とかね。
うん。
iPhone SE4 になるのか。
うん。
うん。とか、まあ、その辺が、来年の、まあ、春とか前半に出るんじゃないかっていうのが今のところの予想のようですね。
なるほど。
で、Mac スタジオと Mac Pro は、来年だそうで、
うん、
だから来年まで、発売されるまでまだ M2 のままでいくと。
なるほど。
いう予想で、まあ、なかなかあの辺は、そうだな、まあ、まあ、予算に余裕があったりとかすれば、まあ、買ってる人もいるけど、やっぱりまあ、なかなか高いのもあるし、逆に Mac Pro なんかもはや一般人は何に使うんだって話になってくるので、
うん、
うん。まあ、iMac 27インチから Mac スタジオに買い替えてるお客さんはちらほら僕の周りにもいますけど、
うん、
まあ、そんなに数が出るモデルじゃないというか、
うん
う
ん、
まあ、ほぼ旧レベルノートみたいな感じになってますからね、うん、Mac の市場はね。
うん。
うん、なんで、なかなか、あの、デスクトップは、まあ、ちょっと置き換えのサイクルは長くなるんだろうっていう感じで、
うんうん、
まあ、Mac スタジオと Mac Pro は、まあ、来年、まあ、Mac Pro は来年の年末ぐらいじゃないかっていう、ぐらいまで先に行きそうだよっていうことですね。
うん、
うん。うん。なんで、まあ、ということなんで、まあ、そうすると、本当に22日に発表だとすると、もう、数日以内、もう15日ぐらいにアップルから、あの、なんだ、マスコミに対してインビテーションが来るとかなんか、ね、うんうんうん、あるいはよ、あの、なんだ、インビテーションじゃないか、もうオンラインでしかやんないから、まあね、うん、あの、イベント、いついつやりますよって、ホームページにどんどん乗るのか、また、
うん
うん、っていうのがもう2、3日中に、
うん、
うん、来る可能性があるんで、まあちょっとその辺をね、楽しみにしたいかなという、
うんうん、
感じになってますね。
うん、
はい。で、まあ、この辺は、ね、すぐに出てくる商品の噂なんですけど、
うん、
あとは、最近またいろいろと、注目されている AirPods Pro。
うん。
うん、これの、まあ、次世代のやつでね、
うん、
新モデルにどんな機能が搭載されるのかっていう予想なんですけども、なんか、次の AirPods Pro では心疾患を検知する機能が搭載されるんじゃないかと。
うん。
うん、いうのがね、噂になってるそうで。
うん。
うん、まあ、まあ、耳につけるっていう形になってくると、やっぱアプローチとは違って、また取りやすい情報っていうのがやっぱ出てくるっていうのがね、あるわけなんですよね。うん。なんで、まあ、アップルの特許の情報から判明したことを考えると、イヤホンで耳の健康状態をモニタリングするというのが AirPods Pro に入るんじゃないかと。
うん。うん、
で、マイクのシグナルを応用解析して、静脈や頻脈、
うん、
だから脈が弱いのとか、脈が少ない不整脈ですよね。
うん。
うん、あと動脈瘤とか、
うん。
うん、あと心機能の異常を、検出する可能になるんじゃないかっていうのが予想されているよっていうことですね。
うん、
なんで、まあ、まあ、アプローチもね、かなりこういうヘルスケアとか、こういう病気とか健康管理よりの、商品になってきてるんですけど、それをもう一つ AirPods Pro でもそういう方向で持っていくんじゃないかなと。
うん。
うん。で、まあ、あとは前回あったように、なんかつ補聴器代わりになるよっていうことですね、
うんうん
うん。うん。っていう感じになってくると、もはやね、うちの母親にもなんかもう、アプローチの引きの後はもう AirPods Pro をつけさせないなというね。
うん。
うん。っていうかもうね、体調が気になる人はもうなんか、アプローチと AirPods Pro と両方持っていくと、なんかもう、大方いろいろと検出できるかもしれないみたいな、
うん、
感じになりそうな雰囲気が出てますね。
うん。
うん。まあ、あとなんだ、Apple Watch でね、体温測定って毎回言われてるけど、結局なかなか体温は測るのが難しくて、あくまで今ついてる機能は、体表面温度っていう、体の表面の温度しか取れなくて。
ああ、なるほど。
うん。で、それ考えると、AirPods、耳につける方の AirPods Pro の方が体温測定しやすいんじゃないかっていう。
うんうんうん、だろうね。うん、
そう、なんで、うん、体温測定機能もついてくるんじゃないかっていう噂があるんで、
うんうん、
ちょっとまあ来年あたり、その辺がね、AirPods Pro がどうなるかっていうのが、楽しみな様子が出てるんで、これもちょっと期待したいなっていうことですよね。うん。うん、なんでまあね、こうやって考えると、まあデジタルデバイスであり、なおかつ、ヘルスケア、自分の健康とか、そういう病気の早期予想とかですね、
うん。
うん。そういう分野で、ちょっと来年は一つ、いろいろと、アップルの、注目する動きがね、出てきそうなんで、
うん。
うん。ここまでなかなかトータルでやるのは多分もうアップルしかできない感じになってきてますからね。
うん、うん。
で、まあ、これで本当にね、ね、体に問題があるのは早期に発見できるとか、
うん、
それこそ、本来だったら、そのまま、運が悪いとなくなってしまうところが助かるとかっていう事例が出てきてるわけですから、
うん。
うん。まあ、これは、本来だったらデジタル製品にそんな興味がない 高齢の方でもこれだったら欲しいって思わせる部分があるので、
うん
うん、この辺もね、どんどんやっていってもらえると面白いなと思いますね。
うん、
はい。まあ、そんな感じで、ね、アップルの噂があるわけなんですけど、
うん、
はい、あと、もう一個、前回、携帯回線の、MVNO とかの話をしたと思うんですけど、
うん、
ドコモのアハモのね、
うん、
容量アップの絡みで、まあ、他社が、ライバルが反応し、いろんなことやってきた、うん、まあ、日本通信とかね、
うん、
HIS モバイルとかがいろいろやってきた話があるんですけど、うん、もう一個、ちょっと前に、ポボの、なんだ、発表というかね、今後こうやってやっていくよっていうのがあったんですけど、
うん、
ポボ 2.0 からポボ 3.0 になりますっていうのがあって、
うん
うん、で、ポボを、オープン化する、要はその他社が、なんだ、自分の中のそのなんだ、例えば、なんだ、ショールームっていう動画配信中かなんだ、あれはライブ、
うんうん、あるね、
まあ、ズームみたいな音楽とかで用のズームみたいな感じですからね、
うん、
うん、あの辺の中で、そのオプションとしてなんかポボのなんとかギガを変えますよみたいな感じにするとか、
うん、
そういうのなんかこう SDK で出してきて、
うん、
うん、他社のそのサービスとかの一つの中にポボのその、まあ、トッピングの購入っていうのを簡単に組み込めるメニューにしていくと、
うん、
うん、いうのが一つ、今後やっていくっていうふうにね、
うん、
考えているよと、うん、うん、あともう一個は、まあ、ポボの立ち位置として、まあ、もちろんメイン回線として使ってもらうのもありがたいんだけど、どっちかっていうと、サブ回線で、ちょっと足りない時に使ってくださいねっていうところ。
うん。
うん、まあ、特にこれはポボ 2.0 がね、基本料金無料で、そこにトッピングしていくっていう、まあ、独自の形式を取ってるんで、
うん、
うん。うん。なんで、ちょっと足りないとか、メイン回線で使ってる容量がちょっと足りなくなった時に、もう今、デュアルシムがね、だんだん当たり前になってきてるんで、
うん、
うん、それでポボを使って、ちょっと、出してくださいよ、
うん、
うん、方向を、強化していきたいと。
うん。
うん、で、あとはなんだ、まあ、最近ね、実際ポボを契約してると、メールでいろんなパターンですか、来てて、
うん、
最近来たのが、ポボで、DMM ポイントとデータ通信量がセットの、期間限定トッピングっていうのが、僕の方にもメールできたんですけど、
うん、
DMM ポイント500ポイントと、あと、0.3 ギガ、有効期間は24時間のデータ通信量がセットになって、これを500円で提供しますよっていうのが10月末までありますよと。
うんうん、
なんで、普段 DMM の、DMM ブックスとか、まあね、DMM のいろんなサービスを使ってて、500ポイントなんか、すぐ使うよって人だったら、もうこれ実質 0.3 ギガ無料で配ってるみたいなことになって
くるので、なるほど、
もう、うん、で特に僕はちょうどこの間、120日間ポボ使ってます、なんか有料のオプションつけてませんよっていうのが来て、
うん、
あともうちょっとすると180日になると、うん、解約になるみたいなのが来たんで、
うん、
あ、で僕は普段から DMM ブックスばっかり本、ね、使ってるんで、あ、もうこれ買っておけばとりあえずいいやと思ってこれ買おうと思ってるんですけど、
うん
うん、なんで、まあ、あとはなんだ、ローソンの唐揚げくんかなんかを買うと、なんか、またポボの何ギガとかね、
ついてくる
とかですね。なんかいろんなものにプラスついてて、実質無料になるみたいな、
うんうんうん、
うん、なんかいろんなパターンがどんどんなんか増えてきてるんですよね。
うん
うん、なんで、この方向もまあ一つやるっていうこと。
うん、
あとは、ローソンと、協業する形で、やるのが、ローソンの店に行くと、で、そこでチェックインかなんかすると、0.1 ギガもらえますと。
へ
ぇー。っていうのを、これからやっていくよっていうことですね。
うん。
うん。
ね、
うん、で、まぁ、GPS でやるんで、まぁ、厳密に言うと別に店の中じゃなくても、店の前とか駐車場とかでもできると思うんですけど、
うんうんうん、
まあその辺はあんまり厳密に考えてなくて、それでも別にいいというスタンスらしいですね。
うん。
うん、で、1月で1ギガまでとかなのかな。だから10回するができるってことか。
うんうん、
0.1 ギガで10回。うん。うん、 なんで、単純にローソンに行くだけで、ちょっとまた自分の契約してる回線の容量が足りなくなってきたときに、ローソンに行って、ちょっと追加すると。
うん。
で、ローソンとしてはそれが、集客につながるっていう、そういうことのようですね。
うん。
うん。まあ、これ、ポポデータオアシスっていう名前のサービスらしいんですけど、
うん。
うん。まあ、そんな形でローソンと協議をしますってことなんで、
うん、
まあ、ひょっとしたらこれも、他にもね、手を挙げる店舗とかが出てくるかもしれないので、うん、うん。ひょっとしたら広がっていくかもしれないですし、うん。うん、あとは、なんだ。まあ、今回の発表会のデモではソフトクリームと100メガバイトの通信とか、
唐
揚げのレギュラーと500メガとかですね、
うん、
マチカフェのカフェラテと500メガとか、
うん
うん、そういうトッピングが用意されてきてるんで、まあ、割とローソンは独自商品プラスポポのデータ通信量っていうの通信量をねオプションでつけるっていうので、まあ、サービス展開してきようっていう、ね、
うん、
発表をしていますね。
まあでもこれやるならあれだね、そのポポのアプリどうにかしないとね。あれなんか、まあ、わけわかんねえんだよな。わけわかんねえっちゅうわけでもないけど、
まあ、うん、ちょっといろいろ詰め込みすぎてる感じはありますよね。
だよね。ほんで、うん、そのだから今一体自分がどのくらい容量があるのかとか、もうちょいダイレクトに分かるようになっていかないと、
うん、
うん、このまんまでやるのって、うん、なんか微妙な気するけどっていう気もしなかないけどね。
まあそうですね、うん、他社の、ね、アプリなりウェブでマイページ行った時に、まあとりあえずバーンってね、今契約何ギガでどれだけ使ってるかっていうのが普通目に入るように出てきて、
うんうん、
そっからどうするかっていう話で、
うんうん、
買い足すのかどうするのかとかね、
うんうん、
プラン変更するのかっていうのをやっていくっていうのが、うん、まあ、スタンダードのやり方なんで、うん、それと考えるとちょっとポポの今のアプリは探さなきゃいけないですかね、
それ
もね。
そう。
で、たくさんありすぎるからよくわかんないっていうね。
そうなんだよね。
うん、それは確かにあります
よね。一体今俺の回線は生きてんのか死んでんのかもよくわかんねえしなってなってるから、俺は。
たくさん契約してるとそうなるのか。
いや、たくさん契約してるけど、結局なんか何ヶ月か使わないと、ダメですっていうことにしたから。
うんうんうん。
うん、多分もうダメなんだと思うんだけど、全部。
そういうことか。
うん。
なるほど。
でも、唐揚げくん買うことによって、それが、ちまちま、溜まるのはすげえ、うん。唐揚げくん俺結構食うから。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。
うん、
唐揚げくんレッドが大好きだから、俺は。
そうなんだ。
うん。
へ、じゃあもう、なんか、それだったらもうとりあえず、ポポ、まあ、もし契約が生きてなかったらもう一回契約し直して。
そうそうそうそうそう。それで唐揚げくんで、延命させていくっていうのは。
うんうん、そうそうそう。
あ、まあ、意外とありじゃありだねって思う、ね。
うん。そうですね。ローソンの商品が好きでよく食べてるんだったら、まあ、
うん、
ポポ契約しといた方が得ですもんね、それはね。うん。それも全然ありだと思いますよね。
うん。
うん。なんで、そんな形で、ポポ 2.0 から 3.0 に進化して、まあ、そういう展開をしていくよってことなんで。
うん。まあまあ、アプローチとしては面白いよね、なんか。
うん、そうですね。他社には全然ないね、やり方ですし。
うん。
うん、こうやって、世間全般に広げていくっていうより
もね、
うん、これはなかなか面白いと思うので、
うん、
まあ、考え方としては、だからなんだろうな、ポイント、ポンタのポイントとか、
うん、
D ポイントとか、ああいうのを、ギガでやってるみたいなイメージかな、
うんうんうん、
どっちかっていうと、
うん、
そういうイメージで見てもらえばいいと思うんですけど、うん、なかなか面白い映画だと思うんで、まあ、うん、ね、で、まあ、ポイントも当然、そのポイントカード作るのも無料でできるし、うん、まあ、ポポの方もね、まあ、基本料金無料でできるんであれば、とりあえず、まあね、使う使わないを、まあ、置いておいて、まあ、いざという時に使えればいいや、で持っておくっていうことで、うん、契約者数を伸ばすっていう考え方はありだと思うので、
うん
うん、まあ、これも一つ の新しい
戦略だと思うね。だから、なんだろうな、うん、その、Unext のポイントでも、
うん、
メガが買えるようになればいいし、
ああ、そうですよね。
うん。うん、それとか、クレジットカードのポイントとかでも買えるようになると、
うん、うんうんうん、
すげえ助かるんだけど、とは思うね。
ああ、そうか。だから、もうあれか、いろんなポイントサイトを交換するハブになってる PEX っていうサービスがあるんですけど、
うん。
うん、あそこの PEX で、なんだ、他のポイントから持ってきて変換して、ポポのギガに変えれるとか、
そうそうそうそうそうそうそう、そうするとすげえ、うん、助かるけどね、うん、とは思う。
そうですね。ああ、それはありですよね。
うん。
うん、だから他のポイントみたいな扱いで、あの、アマゾンポイントに変換するのか、うん、なんか楽天ポイントに変換するのか、アホマのギガに変換するのかみたいな、
うんうん、
ことを自由自在にやれれば、それが一番いいですよね。
と思うね。
うん。それはありだよね、本当に。
うん。
うん、そうですね。まあ実際ね、その辺狙ってくるのかもしれないですけど。
だと思うね。
うん。全然あり得る話ですね、それはね。うん。うん、なんで、そういう意味で、まあね、まあ、メイン回線で使うもよし、サブ回線で使うもよしですね。うん。うん、ということなんで、まあ、まあ、ハモは容量アップできたけど、まあ、オーバーこういう展開で、さらに、まあ、別のやり方で広げていくよっていうことで、
うんうん、
これもちょっと、今後面白いんで、新しいね、協業、コラボがどんなのが出てくるのかっていうのがね、
うん、
楽しみだなっていうふうになってますね。
うんうん、
はい。
で、一方、そのドコモなんですけど、
うん、
こっちはやってあんまり良くない話で、SIM カードに大量に不良品がありますと、
うん、
93万枚が今後通信できなくなる恐れがありますっていう、
うん。もうどうしちゃったんだよ、ドコモって思うよね。
ねえ、うん。なんかね、製造過程で、まあ、一部処理の不足によって、
うんうん、
今は正常に使えている場合でも、今後不具合が発生したときに、突然通信になるかもできない可能性があるっていうことが分かりましたと、
うん、
で対象のカードについては正常品への効果が無償交換を行いますよと、うん、一応、うん、対象のカードっていうのが2021年12月から22年10月にかけて発売、製造されたやつで、ブルーの SIM カードと、
あんまり見たことねえなブルーって俺。
そう、僕も見た記憶ないんで、
うんうん
うん、そんなのあるんだと思ったんですけど、
うん、
なんでまあ該当してるかどうかパッとね SIM カード見れば分かりやすいね。まあブルーじゃなきゃとりあえず関係ないので、
うん、
全然気にしなくていいんですけど、
でもこれ記事によると51万枚がドコモもしくは OCN モバイルワンって書いてあるね。
そうですね、
うん、あ、まあでもドコモもこれ配ってんのか。
そう、ドコモ本体でも配ってるし、そのMVN の方でも配ってるよと、
うんうん。
うん。なんで、日本通信とか IIJ とかも、
う
ん、まあ。
もうやってる可能性はある、うん、ということか。
うん、含まれてるんで、多分。まあ、それぞれ、まあ、そのキャリアごとに、その、どういうふうな形で無償交換とかね、やるのかっていうのは、うんうん、まあ、今後各社が発表すると思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっと気になる人は自分の指紋抜いてみて、色が青かどうかを見て。
うん。
で、青だったら、ドコモ UIM カードバージョン6、まあ、青のやつか、製造番号は GED06 で始まるものの一部っていうことなので、
うん、
まあ、ちょっと製造番号まで見てもらって、GED06 であったら、まあ、これでも 100% 当たりというか、それになるわけじゃないんで、この中の一部なので、
うん、
うん、で、まあ、ユーザーには、まあ、ドコモなりそのキャリアから連絡が行きますよということなんで、まあ、最終的には連絡待ちなんですけど。
うん、
うん、まあ、ちょっと気になる方はその辺を確認してもらえればっていうことですね。
うん。
うん、僕もまだあれだな。ニューロンモバイルとか、iPad に入ってるけど、でも青じゃないかった気がする。青見たことない気がするんだよな。
うん。
うん、多分、うちはないんじゃないかなと思ってるんですけどね。
うん。
うん、まあちょっと、後でね、ちょっと気になるんで見てみようと思いますけど、
うん、
一応そんな話が出てるんで、まあ気をつけてくださいね、ということですね。うん。なんか一応このページの下の方になんかコメントが書かれてて、日本通信で案内のメールが来たっていうのもありますね。
うん。
うん。交換するけど、交換すると使えない期間が発生するのか。それ困るな。そういうことか。なるほど。
うん。
まあちょっとね、該当する方もね、早いと、もうそういうメールが来てるっていうところもあるみたいですね。
うん、うん。
まあその辺ね、ちょっと、該当しそうな方は気にしといてもらえればっていう。うん、いうのと、まあ、例えば親御さんとかにね、うん、そういうドコモ系の MVN を、まあ、もしくはドコモ自体使ってるっていうことであれば、ちょっとね、
うん、
機会にあるときにちょっと SIM カードを抜いてチェックしてもらうといいかなという、
うんうん
うん、そんな感じになってますね。
うん、
はい。あと、まあね、まあ、この辺はいろいろとなんだ、法律絡みとかいろいろなんですけど、まあ、要はなんだ、ソフトについてのその何、特になんだ、僕のお客さんとかでも割とその、CES の時代、クリエイティブクラウドになる前に、買い切りのフォトショップとかあの辺を買ってた人たちって、
うん、
物を買ってる感覚で 買ってる、まあ他の人も一般的にもその店頭で買ってきたフルグルメとかああいうなものを買ってる感覚で買ってるのはほとんどなんですけど、うんうん、でもあれ使用許諾を与えてるだけだから、うんうん、あの実質それってレンタルだよねっていう話で、うんうんうん、それなのに購入っていう表記はあのおかしいんじゃないのっていうことを、カリフォルニア州で、うん、問題 になって、カリフォルニア州では、ソフトについて、購入っていう表記を禁止しますということ
で、ああ素晴らしいと思うね、
うんうん、っていうか遅すぎですよこれね、
うん
うんもう20年ぐらい前からやっとけよっていう感じがあるんですけど、うんうんうん、どうしてもねそれまでその特に店頭でパッケージで買ってる人たち、
うん
うん、でインストール用のディスクが CD とか DVD とかで入ってくるともはや完全に物を買ってる感覚になってくるんで、
うん
うんうん、いつでも使えるとかねいつまでも使えるとかになってくるけど実際は、まあ、OS が対応しないとか、
うん、
あとはインターネット認証が止まってるからもう使えませんとかね、
うん
うん、っていうのがあるんでまあもうね、こういう勘違いというかね、誤ったイメージをもう刷り込んでしまった、まあ、業界全体の問題でもあるんですけど、
うん
うん、なんで、まあカリフォルニアでは、まあ、こういうことをカリフォルニア州では決めたということなんで、もうこれはもう本当に追随して、もう世界中でやればいいと思うんですけどね、日本も含めてね。
うん
うん、なんで、あくまで、物を買ってるって感覚をなんとかして、こう、拭わないと、
うん、
ずっとみんな、おかしいイメージのままでいっちゃうので、
うん
うん、まあ最近はソフト自体がね、有名ソフトは、サブスクリプションが増えてきてるんで、まあ、うん、ちょっとずつ薄れていってると思うんですけど、
うん
うん、まあそれでもやっぱり、なんだろうな、割とその、まあ、ね、高齢者の方で年賀状をパソコンでまだ作ってる人とか、なんかだと、筆グルメパソコンに入ってて、で、年末になるとまた本屋で何その年の干支のデータが入ってる CD 付きのやつとか売ってたりするから、うん、それを買ってきて毎年やってるとかっていう人たちとか、うん、完全に物として売ってるんで、ああいうのをね、
うん
うん。やっぱあれはもう、誤ったイメージ持たせてしまうんで、良くないと思うんですよね。うん、なんで、まあまあ、結構ね、僕のお客さんでも、まあそういう古くからのユーザーの方がそういうイメージを持ってることが。
うん
多くて、だから未だになんだろう、CS6 が使いたいからフリーマック使ってますとか、
うん
うん、もういい加減、あれもサーバー、ライセンス認証のサーバー止まってると思うんで、今からインストールしても多分認証できないと思うんですけど、
うん
うん、やっぱりそれをいつまでも使えるものだと思って使っちゃってるんで、
うん
うん、その辺はちょっとまあね、誤解のないように、業界、ね、本当にソフト業界を全体でやっていくべきだと思うんですけどね、それはね。
うん
うんで、まあ、ソフト業界が動かなければ、日本でもね、なんかそういう、政府側からそういうとこ突っ込んで改善とか求めてもいいと思うし、
うん。
うん。その辺はちょっと、正しい認識にね、改めていかないといかないなっていう部分あるのでね、
うん。
うん、ぜひ、カリフォルニア州に従って、世界中でね、これをやってほしいなっていう、ね。
うん。
ね。はい。っていうのと、あと最後、これは今日出たばっか、違うな、2日ぐらい前に出たばっかなんですけど、
うん、
ちょっと前にアメリカの司法省が、Google に対して、なんだろう、あまりにもこうなんだ、独占的な地位を利用して、やりすぎだぞと言って、
うん、
まあ、最終的に裁判になったんですけど、うん、それで、8月に、司法省の方が勝ったんですね。勝訴したので、
うんうん、
Google が負けたんですよ。
う
んうん、で、今回、Google の、まあ、検索に対する独占解消に向けた計画を連邦裁判所に、まあ司法省が提出してた、
うんうん。
で、その中に、事業分割もプランの選択肢に入っていると。
なるほど。
いうことなんで、ひょっとしたらこの流れでいくと、Google は事業分割されるかもしれないんですけど。
うんうんうん
うんなんで、この計画の中にあるものだと、まず、Android とか Chrome をAndroid 自体か、
うん、
Android の OS 自体とか、あとは Chrome をデフォルトの検索エンジンにしなきゃいけないとかいう契約内容をしちゃダメとか、うんあとはまあなんだ、まあ、いわゆるアップストアのことか、
うん、
アプリストアのことか、うん、収益分配契約で制限、そういう不公平なものを、制限するがまた終了させるっていうところとか、
うんうん
まあ、場合によっては、Google は 今親、一番上にある親会社が、まあ、アルファベットっていう会社になってるんですけど、ね、社名は。
うん、
もう、アンドロイド部門とか、クローム部門を分割するっていう案が、うん入ってるということなので、
うん。
うん、まあ、どこまでこの通りに行くかはわかんないし、まあ、Google は全力で抵抗すると思うので、
うん、
まあ、この通りに、まあ、行かない可能性は高いんですけど、
うん、
実際にこれで、Google が Chrome 部門とか Android 部門とか検索エンジン部門とかで分割されちゃうと、なんだろうな、逆に得するのはどこなのかっていうふうに考えるわけですよ。うんうん、そうするとまあ Apple と、
うん、
あとクラウドも分割されたりとかしたら Microsoft とかも多分得をする。
うん、
今 Microsoft はもはや Windows よりもクラウドで収益得てるみたいな感じになってるんで、うん、うん、っていうことがあるんで、ちょっとこれは今後どうなってるのかっていうのが、うん、その IT 業界全体に影響する可能性があるんですね。うん、うんうん。なんでまあ確かにその、検索としての Google がやっぱり、かなり独占的になってるのは事実なんで、
うん、
で、そこでまた広告とかの問題もあったりしてくるんで、まあ、うんうん、今のままでいいとは思わないけど、強制分割しちゃうとそれはそれでパワーバランスがどうなのっていうところがあるので、
うん、
さあ、どこの辺が落としどころなんでしょうねってところなんですけどね。うん。まあ、どうするのかな、この辺はな。
うん。
うん、まあ、でもまあ、まあまあ、うん。まあ、ちょっとね、これはまあ、成り行き注目するしかないんですけど。
まあまあ、でも、うん、いや、どっかで歯止めを聞かさないとっていうのは賛成だな。
まあね、それはあるんだよね。
うん。だって、うん、Google の検索で出てこないっていうのを意図的にやるとしたら、
うんうん、
抹消されていくじゃん。
そうだね。
っていう危険性もあるじゃん。
うん。
だから、
それはありますね。
ねえ、だから Twitter とか Facebook とか SNS を一切俺はもう信用しなくなったんだけど、
うんうんうん、
もう明らかにその傾向はあるじゃん。
そうですよね。うん。
うん、ってなるとやっぱどっかで歯止め効かさないといけないし、でも、うん、その落としどころがどこだろうっていうのはまあ、うん、模索していく必要があるよね。
まあそうですね。
うん、で、あの、ただすごいなと思うのが、
うん、
そのアメリカではこういう裁判が可能なのねと、
うんうん、
日本の裁判官とか、うん、弁護士でやれる気がしないんだけどって。そう、個人的な感想だよ。
あ、
日本の裁判官にこのジャッジができる、うん、って、うん、そのウィニーがあんなことになったのにとか、
そうそうそう、
すげえ思うじゃん。
あ、日本の最高裁では、うん、この判断では
だろ、こういう次元の話が、うん、そもそもできない国になってる気がするっていうね、うん、
そうですね、
うん、
うん、
そうで、そうだから、まあ、うん、アメリカとか EU さんに頑張ってもらうしかないんだけど、日本は。
うん、そうですね、
うん。
最近は EU さんが割と有効に働いてくれてますからね。
でもなんかその EU さんの頑張ってた人が辞めたんでしょ、うん、退任かなんかになったんでしょ、
うん、あ、そうなんですか。
で、記事出てた。女性の人で。
ああ、そうなんだ。
その人がガンガンやってたらしいんだけど。
ああ、そういうことか。
うん、だから EU さんもこう勢い弱まるのは嫌なんだよ、俺。あの、
あ、
無茶でも、うん、そう言わないとどっかで歯止め効かせないと、
うんうん、
確かにその国としてもやばいことになるなっていう危機感はあんだろうなと、こういうの見ると思うのよ、う
ん、確かにそうですよね、
だろ、
うん、
ね、これ
どれかな、
あの EU のベステア、
あ、そうそうそう、それそれそれ、これこれ、この人この人、
うんうんうん、
だから、あの、だからこういうことができてるのはいいのよ。あの、うん、日本みたいにアホも、猫も杓子も、交換庁が LINE 使いますみたいな、うん、バカみたいな、その、何の脳みそもない判断を、やるじゃない、
うん、そうですね、うん。
あの、考えられないと思うのよ、それ、普通は。
そうですね。
うん、やっぱこういう対立軸もある程度、必要で、で、これが、けんけんがくがくやって、いい落としどころを見つけるっつうのが正しいと思うのよ。うん、
まあ、そうですね。
うん。
うん。
日本は、だから、
うん、
その、立法も、行政も、
うん、
司法も何にも分かってないでしょとしか思えないっていうか。
そうですね。
うん。
その通りだと思います、ね。
だろ
う、うんうん。
猫も借金も LINE でとか言ってるバカが山ほどいるじゃない。
そうですよね。
うん。
まあだからやっぱその辺はやっぱりアメリカはすごい国なんだ
と思う。すごいんだと思う。そういうのを理解する司法の人たちが、う
ん
う
ん
う
んちゃんといる
わけですね。いるんだろうなぁとは思うじゃない？こういうの見ると。
うん。そういうことですよね。
うん。
うん。まあ、まあ、こういうところが国全体の差になってきたり
する、ね。そう思う。そう思う。
うん。
その技術を伸ばす差とか、技術、うん、自国にある技術を正当に評価する、
うん。
物差しがあるかないかとか、
うんうん。
その根本がぶち抜けてる気がするんだよ。
うん、そうですね。まあ、国単位じゃなくて本当に日本だとね、その地方自治体レベルでもその庁がよく分かってないっていうとか、ね、
そう
市長とかでもそうですよね。
もうあるあるじゃない。
そうそう。
うん、
静岡市もひたすらものづくりとかそんなことばっかり言ってて、全然なんだろう、ソフト面とかそういうことは何も考えてないとかね。
うんうん、
一本調子で同じことしか言わない、繰り返せないみたいな。
そうなの。
繰り返してみたことなかったしね。
そう。
本当、そうなんですよね。
だから、
うん、
やっぱり国家権力と、こういうガーファとかね。やっぱそういうものはしのぎを削って、こうね、バチバチやりながら、
うん。
その、独占的でもない、ある程度参入可能な状態も残しつつ、でも、ユーザーにとって一番いい落としどころはどこかっていうのを、うん、まあ本当、人類史上初めての話だからね、こういうのは。
まあそうです、
ね。うん、だからやっぱ互いがバチバチやりながらいい落としどころを見つけていくしかないはずなんだよ。
そうですよね。
うん。
もうみんなで探っていくしかない、ね、
そうだからそのためにはやっぱりそこに対する側も必要で、
うんうん、
だからこのなんていうの EU の、
うん、
このベステアさんみたいな、
うん、
人がやっぱり俺はいると思う、
うん
うん、
そうですね、
うん、
そうかじゃあまあそうですねこれの後継の人がどういう動きをするのかっていう、
うん、一応厳しい姿勢は引き継がれるかまあかっていうことか引き継がれるといいと思うけどね、うん、ほんと
まあそうですね、
うんうん、
まあもちろん全部が全部正解だったわけではないけど
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
いんで。
そうなのよ、そうなのよ。
うん。そうなんですよね。うん。
でも、やっぱり常にブレーキかけるところはかける役割の人がかけていかないと。
うん。
うん。って思うけどね。
そうですよね。
うん。
うん。まあなんでね、まあこの辺はまあやっぱり EU かアメリカかぐらいのところでないとなかなかね、
うん
うん、こういうガーファに対抗するっていうことも難
しいと思うよ、
ね、うん、
だって EU でさ、それこそあの楽天がやった楽天 NBA は急にこのくらい値上がりします、うん、でも楽天回線持ってくれればみたいな、EU でやったらもうボコ叩きだよそんなもん。
まあそうでしょうね。
ああ誰も何にも言わないじゃん、ほんと。
うん、まあね。
行かれてるよって思うもんね、マジで。
まあ、ね、なんで日本がもう国として、まあそういうところが全然目端が効く人がいない、
ね。いないっていうのが、だからまあその目端が効いたのが事実上あの、世耕さんだったりしたのかもしんないけど、うん、まあ電話知れてるよねっていう感じじゃん、なんか。
まあまあね。
うん。
うん。まあ、うん、まあね、日本もできれば、こういうことができるようになってほしいけど、まあ、
そうそうそうそうそうそうそう。
なかなかね、遠い道のりですね、それはね。
うん。だからまあ、せいぜい、携帯の料金が高い、安くしなさいが、せいぜいだ。
そこだけやたら強くやりました。
そうそうそうそうそうそう。
あのガラパゴスした日本だけで収まってるからね、できるわけであれば。
そうそうそうそう。
そうで、総務省がね、あの、電波握ってますからね。
うん、そう。
そういうところだけやったら強気でやるけど、あの、他のところに全然目が効いてない。
そうそうそうなのよ。
うん、そうなんですよ、うん、本当に。うん。
と思うね。だからまあ、そういう意味では、本当これも、どこかでやっぱり落としどころを探っていくんだろうから、うん、Google も、うん。
そうですよね。
うん。でも、このまま肥大化するのは、
うん。
やっぱいい、ユーザーのメリットばっかではない気はするけどね、うん、本当に。
やっぱ特にネットで検索するとか、まあ AI が出てきて置き換わる可能性もあるから、まあなんとも言えん部分はあるけど、うん、でも現状ではやっぱり検索の存在感はめちゃくちゃね、
そうあるし、
大きいので、影響が大きいので、うん、やっぱり一社が全部握ってしまうのはちょっと危険っていうのありますからね。
あると思うよ。
うん、そうですよね。
うん。だから、だからそういうことを言うと、日本でもだよ。
うん、
まあちょっとずつ問題になって裁判も起こってるけど、
うん、
食べログさんとか、
うんうん、
そういうものもどう歯止めを効かしていくのかみたいなのをだね、
うんうん、
やってもいいはずなんだよ。
そうですよね、うんうん、あれも結構影響でかいですからね。
だろう、めちゃめちゃでかいと思うよ、飲食店なんか。
そうですよね、
うん、でも なんかそのまあ個別で裁判するだけで、
うん、
そこをしっかりと監視して、うん、なんかもう意図的なものがないようにするとか、うん、そういうあれは全然できてないじゃん、やっぱ。
そうですよね、うん、確かにね、うん、まあそういうことができる人が出てくれるといいですけどね、日本でもね、
うん、うん、まあ無理だろうね、う
ん、まあ今のところ、まあ、無理だろう、望みは薄だな、
うん、すげえ薄いよ、もう、
そうですね、う
ん、空飛ぶ車がって言ってるバカは多いから、バカばっかだから
で結局できないっていうね。
そうそうそう。結局できないでしょっていうさ。
そうそう。
もう落ち落ちだよ、本当に。
まあね。
うん。
こんな感じですからね。
うん。
うん、まあね。なんで、まあ、とりあえず、まあ、アメリカと EU は、まあ、ちょっとね、しっかりやってくれると。
そう。そう。
うん、
だから、本当、EU のスタンスとかは、俺は、うん、いいと思うよ。
そうですね。
うん。
うん。なんでまあね、ちょっとこの EU のもね、EU の方もね、この後どうなっていくかってのはね、
うん、
気になるところでありますけどね、
うん。
うん。で、アメリカはアメリカでもちゃんとやってくれればね、
うん、
そういう感じで。
だと思うね、うん。アメリカはだからやっぱり、その自国発のものが多いだろうからね。
そうですよね。
そう、まあ、Google にしてもそうじゃん。
うん。うん、
でもそこのメリットも守りつつ、どう落とすのかっていうのは、また EU とアプローチが違う気もするしね。
うん。
うん。
うん、まあでも逆にそう違ってた方が、
そうそうそうそう、そう、そう思うよ。
するというかね、バランスがうまく取れてる
感じ
が、
うん、そうそうそうそうそ
う。やっぱそれはいいことだと思うんですけどね。
うん。
うんうん。なんで、まあね、まあそんな感じで今のところはそういう EU とアメリカで、まあね、頑張ってやってもらって。
うん。
うん。まあ他のせい、なかなか国としてはまあね、そこまで影響が出るところっていうのは、少ないと思うけど、まあ、あと中国がなんかちょっとインターネットについてなんか割とあれなのか、なんか解放するみたいなこと言ってきたとか言ってくるんで、まあ、ちょっとここら辺も気になるけど、
いや、まあ、解放するという体だよ。
まあね。
その、まあ中国なんだから。
まあね。
うん。
まあ、そのまんま、鵜呑みはできないけど。
そうそう、解放しまん。だから国としての成り立ちが違うわけだから。
うん、そうですね。
うん。その、解放しますよっていう体だよ、やっぱ。
で、まあ別に実際に解放したところで、うん、明日からやっぱりやめますとか言える国だから、
ね。言える国だからね。
そうそうそうそう。
でも、まあね、意外とやっぱりそういう方が、今の時代、いろんなものを牽引したり、極端に情報カットしたりって、国家としてはコントロールしやすいわね、うん、やっぱ。
まあ、それはありますよね。
うん。
うん。
だから、それが難しいところだよ。だから、インターネットっていうのを、やっぱ世界的に舐めてたよねっていう気はする。だから、アメリカの大統領選見ても、やっぱりインターネットがもたらした、その、現状での帰結って、やっぱ、国家の分断に近いじゃん。
そうですよね。
うん。
うん。
で、民主主義万歳って言ってるけど、
うん。
本当にそれは今の時代に合ってるって思わなくもないのよ。
うん。
かといって中国みたいに強権で見せないっていうのも正解とは思えないけど。
うん。
でも、どっちが迅速に動けていろんな対応できるかっていうと、民主主義側ちょっと負けてる気すけどなって思うのは思うのよ。う
ん、ああ、まあ、それはあります
よ。あるいは、コントロールしづらいじゃん、いろんなものが。もう、こんだけ情報が飛び交うと。
うん、ねえ、そんなに。ね、誤った情報とか、勘違いとか、改ざんとか、いくらでも簡単にできてしまう。
そうそうそうそう。フェイクニュースだなんだって、もういくらでもできるじゃん。
うん、そうなんですよ。
うん。 だから、まあ、その、だから中国が今、その、ある意味共産主義、だから俺、こんなこと言うと、俺がなんか逮捕された時に、こいつはこんなこと言ったって切り取られるかなと思うけど、その、共産主義は 2.0 になってる気がすんのよ。でも民主主義は 2.0 になってないよねって思っちゃうの。
まあ、1点いくつ
の。な感じがすごいするじゃん、なんか。
そうですね。確かに。次の段階に行ってない感じ、ね。
そう、そこの根幹に早く誰か手つけないと、これ偉いことになっちゃうんじゃなかろうかと思うのよ。
まあ、そうですね。それはあります、
ね。なんかあるでしょ、
確かに、ね。
かといって、その中国に住みたいとは全く思わないし、それが正解とも思わないんだけど、今の世の中に合ってるかって言われると、ちょっと負けてんな、民主主義側はって思っちゃうね。
なるほどね。まあ、特に SNS はじめね、こういう IT のこの、
そう。
なんだろう、結局その、まあ、例えば大統領選とかになってきても、結局、自分の身近以外の場所で起こってることは、もはや自分では実際に確認できないわけだから、情報戦になっちゃうんですよね。
そうだよね。
そしたらもう、偽情報とか、誤った情報とか、ディープフェイクとか、
そう。
やった方が勝ってしまう可能性が高い。
そうそう。
この状態をなんとかしないと、
そう。
っていうところはあるけど、なかなかそれが、正解が見つからないっていうね。
だろ
う？そうなんですよ。
そうなんだよ。だから俺はもうずっとクリラジ始まって言ってるけど、ガキにインターネットなんかやらせんじゃねえっていう、その、とても昭和な発言だけど、
まあね。
でも、そこが結局そういう土壌になったろって思うんだけど、情報が扱えるようになって扱わないと、そうなるに決まってんじゃん、もう20年前から言ってるよ、こっちはって思うんだけど。
まあね。
そう。いや、だからそれが正解かどうかわかんないにしろ、現代にうまくフィットさせるには、やっぱちょっとやり方考えないと、まずいんじゃないのかなって、本当思うね、アメリカの大統領選なんか見て。
今のまま、ほっとくとまずいですよね、絶対ね、それは。
敵がするじゃない、
だからそれもやっぱり、もう、でも正解わかんないから模索していくしかないん
ですよ。しかないのよ。ほいね、まあアメリカみたいに直接にさ、大統領決める仕組みでもああだし。ほいで、その日本の中で、日本の首相を決めるにも、なんか国民と全然意識が違うところでなんか、この人になるのみたいな。
まあね。
感じじゃない。これが今の現状、みんなが万歳って言った民主主義の現在点だから。それ考えてやっぱそこをどう進歩する、バージョンアップさせていくのか、本当考えないと。で、そのなんかな、ベースがあって、そこにテクノロジーを組み込んで、民主主義をどうしていくのかとか。まず、それ、いろんなやり方を偉い人は考えてよって思うね。
そうですね。特にこれから AI が台頭してくるから。
そう、より一層ね、混迷を深める感じすんじゃん。
そう、絶対そうなると思います、それは。だから、もう、ちょっと、早くとにかく何かしら、もうとりあえず、試しにやってみるでもいいから、何か、模索していかないと。
そうだろ？
いつの間にか偉いことになってるよっていう。可能性はありますから。
そう、だから中国で情報統制はされてるけど、例えばだよ。その、なんか、言われもなき誹謗中傷がネットに上がったと。中国だと一気に全部それ、これはもう関係ないから消しちゃうってことが可能じゃん。
まあ、そうなんですよね。
現状でも可能なんだから。でも、日本とかアメリカはそれがないじゃん。
まあ、それに対する対抗手段が一切ない、
ね。一切ないじゃん。で、ずっとある、だからデジタルタトゥーみたいなことになっていくじゃん。
そうですね。
だから、ほんの言うたびになんか俺中国を褒めてる気がして、すげえ嫌なんだけど。でも、現状で言うと、負けてんでしょっていうのは自覚しといた方がいいと思うよ。
まあ、そうですね。まあまあ、その辺の一旦で、まあ、 特にね、その今デジタルタトゥーっていう側面でもその Google の検索っていうのがね、
そう
そこに影響してるわけ
で、そうしてるじゃん、
うんうん、っていうことを考えると、まあこのまま野放しするのは
まずいと思う。そうまずいと思うよ、う
んうん、で何かしら、うん、まあいろいろ綱引きしたりとか、
うん、ね、いろんなしていかないとね、
やっていかないといけない
からね、うん、
うん、まあね、まあ日本はどうなるかもしれない。
いや日本はもう全然ダメだよ。
ダメでしょうね。
あ、もうずっと延々と、ね、あの空飛ぶ飛行機と、うん、あ、空飛ぶ車 と, 車と、それからあのドローンでの宅配、うん、延々とやっとるきゃいいよお前らなんかって俺は思うけど。うん、
まあ地方でもね、あのバスの運転手が少ないからって言って、あの試験導入しているのが結局あの中国製のやつとかに出しますからね。
そう
結局国内に使われてないじゃんみたいな。
そう
、うん、っていうのがね現状ですからね。
そうなんだよ。
そう、まあそういう意味ではまあね、日本もまあもし何とかできる部分があるんなら何とかしてほしいなっていう、
うん、
うん、まあ望みは薄いですけどまあね。
そうね。
まあそういうふうに思うわけですけど、うん、はい。じゃあ今回はそのとこですかね。
そうだね、冒頭に、うん、あのうどんの話いっぱいしたからね。
そうですね。
そうね、今回はこんな感じかな。
はい、
はいは
い、じゃあということでね、また来週楽しみにしていただければということですね。
はい、
はい、じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
鉄道一郎と
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。